すみません、このスポットライトを、もうちょっと落としてもらっていいですか？はい、ありがとうございます。あと、これサイドもついてますけど、センターだけでもいいかもしれない。ありがとうございます。眩しいと皆さんの顔見えないんですよね、この 照明に目がやられまして。今大丈夫ですか？これで、まあ僕の顔が映らんでも大丈夫ですよね。誰が喋ってるか大体分かってますから。本当ね、この1週間でね、季節が急に、過ぎましてね、皆さんも、何を着てええやらっていう感じでね、急にこたつ出したりとか、ストーブ出したりとか、あると思いますけど、ですね、コロナもね、だいぶ収まってきて、本当このままなくなってくれればいいかなと思いますけど、また第何波が来るんじゃないかみたいなね、こともありますけど、まあ教会では換気に気をつけて、そして長いことね、お食事もずっとお休みしているんですね。そういえば教会でご飯食べてたなみたいなね、もう2年ぐらいやってないですからね。来年ぐらいにもし本当にね、収まったら、本当は今年のクリスマス愛参会ね、やりたかったんですけどね、どうかな、ちょっとまだね。それでそれぞれな怖さ加減というか、違いますよね。全然大丈夫だと思ってる人もいれば、もういいえ、もうとんでもない、もうマスク外して、おしゃべりなんかできんわと思ってる人もいるしね。でそれ、こちらから強制するわけにもいかないし、徐々にこう、おしなべてくるんじゃないかなと思いますが、感染に気をつけながらね、教会活動を少しずつまた元に戻していきたいなと、思っております。はい、ではすみません、窓閉めてください。今日も使徒言行録のシリーズを続けていきたいと思いますが、今日は22章から23章に向かうところでありまして、もうあと数回で使徒言行録は終わろうとしているわけですけれども、今日は「励ましと助け」というテーマでお話をしたいと思います。なんかうまいこと閉まりませんか？閉まりましたね。はい、ありがとうございますね。ちょっと先週のおさらいをしておきますけれども、ずっとパウロは、改心して、ですね、しばらくしてからアンティオキアの教会で教えておりまして、そこに聖霊の働き導きがあって、外国に、今は私、外国という言い方しますけど、その当時はそういうなんか、外国みたいな感覚は多分なかったと思うんですよね。パウロもそもそもは、パレスチナではないところの出身者でしたけど、から、そんなに彼の中の意識では、なんかよその国に行くというような感じはなかったと思いますけれども、それでも、一番大きいのはこうユダヤ人以外に福音を語っていくっていうことが大きかったと思いますけれども、聖霊の働きによりまして、導かれて、宣教福音をね、この少しずつパレスチナから離れたところにこう伝えていくわけですけれども、それはとりも直さず、イエス様がこの地を離れられる時に、使徒の一章八節でね、約束された出来事だったわけですね。福音はエルサレムから始まって、やがては地の果てにまで伝えられるんだと。ルカはそれをこうつぶさに描いていくわけですけれども、でパウロは1度2度3度とですね、宣教旅行を行いまして、遠くマケドニア、ギリシャのあたりまで福音を伝えていきました。しかし3回目の宣教旅行から帰ってくる時に、ただならぬものを彼自身も感じておりました。宣教旅行はこれで最後になるかもしれない。しかし、そしてエルサレムで自分は捕らえられるかもしれないけれども、そこからまた新たな展開が待っているんじゃないかというようなですね、こう不安と期待が入り混じるような、そういう道行きでありました。そしてエルサレムに帰りました時に、 まあ、意外な、ね、悲しい噂を聞くわけですね。まあ、パウロはもう本当に命がけで、宣教してきたわけですけれども、エルサレムには多くの、ユダヤ人がクリスチャンになっていたんですが、彼らはですねの中にパウロは諸外国で福音を伝えているけれども、ユダヤ人に対して律法から離れるように教えていると。まあ、パウロにとっては本当にこれは心の痛い話だったと思いますね。彼はどこの町に行ってもまずユダヤ人の集まっている街道を訪ねて、そこで福音を伝えた。まずやっぱりユダヤ人にイエス様のことを知ってほしい、福音を信じてほしいという願いで彼はやってきましたから。それでもユダヤ人たちが反抗して、抵抗してですね、あるいはパウロの命を狙うというようなこともあったものですから、まあ、仕方なく異邦人に伝えると、異邦人はもろ手を挙げてこの福音を受け入れていくというか、そういうことをずっとこう見てきたので、まさか自分のことがエルサレムで悪く言われているとは彼は全く想像だにしなかったと思いますけれども、非常に悲しかったと思いますね。まあ、一番自分の味方になってほしいクリスチャンたちがそういうふうに思っていると。で、まあ、エルサレムの長老が、でもパウロをね、ここは一つ我慢して、その誤解を解こうじゃないかということで、神殿に参ってですね、エルサレムの神殿に行って清めを受けて、またそこで捧げ物を捧げなさいと、それをね、見せることでパウロは決して律法から離れようとはしていない、そう教えてはいないということをエルサレムの人たちに教えようじゃないかと。パウロはもちろんそれに従いまして、神殿に行ってですね、清めを受け捧げ物をしようとした、その矢先にアジア州から来たユダヤ人たち、パウロが行っておりました、アジア州というのは今のトルコですけれども、そこからやってきたユダヤ人たちがパウロを見つけて叫び出してですね、これをパウロを捕らえて、そして神殿から引きずり出すわけですね。まあ、考えによってはこの丁寧に一つ一つのことをやろうとしていたのに、なんかそれがこう裏目に出ていくという感じですけれども、でもパウロはそのことで動じませんでした。捕らえられたそのままこうローマの兵隊が集まっているところにですね、連れて行かれようとした時に、うん、一言いいですかということで、エルサレム中の人たち、そこで集まっていた人たちに彼は自分の戒心の証をしたわけですね。で、自分は生粋のユダヤ人だし、律法を守ろうとしては律法を学んできた、それでもあのダマスコでクリスチャンを迫害しようと思っていたところで、私はイエス・キリストの声を聞いたんだと、そこで自ら作り変えられたんだ、そうやってこう力強く証をしたんですね。こううまくいかないけれども、しかしそれが逆に用いられるということが、まあ、これまでも何度もあったんですけれども、このエルサレムから最後ローマに向かうこの中でこう常に起こっていくんですね。で、今日はその続きの話でありますが、使徒言行録22章の30節から23章の11節までお話をし、まずお読みしたいと思います。その後また読みますけれども、翌日千人隊長はなぜパウロがユダヤ人から訴えられているのか確かなことを知りたいと思い、彼の鎖を外した。そして祭司長たちと最高法院全体の召集を命じ、パウロを連れ出して彼らの前に立たせた。そこでパウロは最高法院の議員たちを見つめていったと。今度パウロは最高法院の前で話すチャンスを与えられるわけですね。これ別に彼はそうしようと思ったことではないわけですが、まあ、本当に導かれて最高法院で証しをするチャンスが与えられると。で、兄弟たち、そこでパウロは最高法院の議員たちを見つめていったと。兄弟たち、私は今日に至るまであくまでも良心に従って神の前で生きてきました。すると大祭司アナニアはパウロの近くに立っていた者たちに彼の口を打つように命じた。パウロは大祭司に向かって言った。白く塗った壁よ、 神があなたをお討ちになる、あなたは律法に従って私を裁くためにそこに座っていながら律法に背いて私を討てと命令するのですか。近くに立っていた者たちが、神の大祭司を罵る気かと言った。パウロは言った。兄弟たち、その人が大祭司だとは知りませんでした。確かにあなたの民の指導者を悪く言うなと書かれています。パウロは議員の一部がサドカイ派、一部がファリサイ派であることを知って議場で声を高めていった。兄弟たち、私は生まれながらのファリサイ派です。死者が復活するという望みを抱いていることで私は裁判にかけられているのです。パウロがこう言ったので、ファリサイ派とサドカイ派との間に論争が生じ、最高法院は分裂した。サドカイ派は復活も天使も霊もないと言い、ファリサイ派はこのいずれをも認めているからである。そこで騒ぎは大きくなった。ファリサイ派の数人の立法学者が立ち上がって激しく論じ、この人には何の悪い点も見出せない、霊か天使かが彼に話しかけたのだろうと言った。こうして論争が激しくなったので、千人隊長はパウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないかと心配し、兵士たちに下っていって人々の中からパウロを力ずくで助け出し兵営に連れて行くように命じた。その夜、主はパウロのそばに立って言われた。勇気を出せ。エルサレムで私のことを力強く証ししたように、ローマでも証しをしなければならない。以上であります。まあ、先ほども言いましたけれども、パウロは最高法院で話をするしたいと思って、それを願ってそのようにしたわけでは全くありません。長老たちの勧めに従って神殿に行ったところ、そこで騒ぎになって、捕まえられてですね、捕らえられて、でも千人隊長、ローマの千人隊長がなぜパウロがこのように人々に、訴えられているのかということを知るために、最高法院を召集したわけですね。でパウロはそこで、弁明する機会が、与えられるわけであります。本当にこれも不思議な導きだろうと思いますね。もちろんパウロはこの時初めて最高法院の前で話をするチャンスが与えられるわけですけれども、パウロはですね、まず私は今日に至るまであくまでも良心に従って神の前で生きてきましたと、私は決して良心に恥じるようなことはしていませんと、はっきり断言するわけですね。こう最高法院を前にしてもひるんだような感じはありません。しかし大祭司がその言葉を聞いてパウロの口を打てと命じるわけですね。何を言ってるのかと、自分が言ってることが分かってるのかという形で、言うわけですけれども、そう言われてパウロはですね、白く塗った壁よ、神があなたをお討ちになる。大祭司相手に白く塗った壁というわけですから、肝が据わっているとか大したもんだと思いますが、白く塗った壁というと、イエス様がね、律法学者に対して、おっしゃった言葉を思い出しますけれども、要するに外側だけ取り繕ってね、中は汚いもの、醜いもので、が渦巻いているというような意味でしょう。大祭司に当ててですね、そう言った。で、あなた、神があなたをお討ちになると。律法に従って私を裁くためにそこに座っていながら律法に背いて私を討てと命じるのですかと言ってですね、本当にパウロ一歩も引かないという感じですけれども、しかし、それに対して周りの人がですね、お前大祭司と分かっているのかと言って、パウロはいや大祭司とは知りませんでしたみたいなことを言ってますが、これは多分嘘だと思いますね。多分知って言ってると思います。誰がどう見ても大祭司だったと思うんですけども、パウロはその辺ちょっとね、こうひょうひょうとしているというか、悪かったねみたいなこと言って、確かに指導者は悪く言っちゃいかんと書いてあるからねみたいなこと言ってますけども、でもそのようにしてこの、真っ向勝負というかね、大祭司に挑んでいくわけです。でその後、今度はパウロはこのそこに集まっている人がファリサイ派とサドカイ派であったと、いうことを知ってというか、に気がついて、こういう一言を議場に放つわけですね。兄弟たち、 私は生まれながらのファリサイ派です。死者が復活するという望みを抱いていることで私は裁判にかけられているのですと。で、ファリサイ派とサドカイ派というのはイスラエルのですね、当時のその、立法学者の二大勢力なわけですね。でサドカイ派っていうのは祭司系の、貴族系の人たちですね。でファリサイ派は在野の人たちで、叩き上げの学者たちっていう感じで、で同じユダヤ教のグループでありながら、すごい重要なところが信仰の違いがあったみたいですね。でサドカイ派は復活も天使も霊もないと言っていた。でファリサイはこのいずれも認めていた。復活も天使も霊もないとサドカイ派は言い、ファリサイ派はいやそれあると言ってたんですね。よく同じユダヤ教だなという感じがしますけれども、これ話せば長い話ですけど、それぞれこうねルーツがあって、こういうことにはなっているわけですが、でもパウロはこの2つのグループがいるということを見て、私は生まれながらのファリサイ派で死者が復活するという望みを抱いていることで裁判にかけられているんですって言うんですけど、これはどういう意図で言ったのかということが実は未だによく分かってません。あえてこの分裂させようとして言っているのか、せっかくねこの最高法院でこの証しをするチャンスが与えられているのに、こんなこと言ったらですね、ファリサイ派とサドカイ派が大論争になるということは多分パウロは分かったと思うんですけれども、なぜこんなことを言ったのか、一つ考えられるのは、パウロは自分の立場を明確にしたかったんだと、そして、その上で自分は死者の復活、イエス・キリストの復活をこの続きで証ししようと思っていたんじゃないか。だけれどもこのファリサイ派とサドカイ派がこの死者の復活の話のことで大論争になっちゃうわけですね。もうここでもう大胸に揉めて、そしてファリサイ派の者は立ち上がって、こいつは間違ってないと、ね、この人の言ってることは正しいんだという、サドカイ派はとんでもない、サドカイ派のトップが大祭司ですからね、大祭司侮辱されてますから、こんなやつは生かしちゃおけないということで、つかみ合いの、取っ組み合いになったのかなという感じですが、そして専任隊長はパウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないかと、だからこっちではファリサイ派がパウロの腕引っ張って、こっちはサドカイ派が引っ張ってですね、多分大騒ぎになったんでしょう、それで、心配になって、兵士たちにですねパウロを助け出して兵に連れていくようにこう命じて、ここで終わっちゃうんですね、この最高法院の証しのチャンスが、これは多分パウロにとってはちょっと残念だったんじゃないかと思いますね。せっかくのチャンスですからね、やっぱりここで、彼らに向かって、大胆にはっきりとイエス・キリストの死と復活、そのことによって、救われるんだと、立法ではないんだということを言いたかったと思いますけど、そこに至らないままに、最高法院での証しのチャンスは終わってしまったんですね。でそのままパウロは平野に連れて行かれるわけですけれども、おそらくパウロの気持ちは複雑だったと思いますね。いやあんなことを言うんじゃなかったなと、ね、もしかするといや作戦成功であそこで揉めて、よかったなと思ったとはちょっとね私も思えないんですけども、というのはその夜イエス様がパウロのそばに立たれるんですよね。でパウロの生涯ずっと見てますけれども、イエス様がパウロのそばに立ってって書いてあるのはここだけなんですよ。いろんな形でこの聖霊が語られたり、コリントでもねイエス様がパウロにメッセージを伝えられますけれども、このそばに立って言われたっていう表現はここだけなんですね。だからやっぱりこれは特別なことだろうと思います。もちろん目に見えたわけではありませんが、パウロはイエス様が自分のそばに立ってらっしゃるということを強く感じたんだと思いますね。そしてイエス様は何とおっしゃったかというと、勇気を出せ、 エルサレムで私のことを力強く証ししたようにローマでも証しをしなければならないとこうおっしゃってるわけですね。勇気を出せとパウロにおっしゃってるということは、やはりパウロはこの時点で少し気弱になっていたり、何かこうすっきりしないものがあったのか、あるいは不安をね抱いたのか、まあこの最高法院で、引っ張られてね、この引き下がれそうになったから、さすがのパウロもちょっと怖いなと思ったのか分かりませんけれども、イエス様はここでわざわざパウロのそばに立って勇気を出せって言われたということは、ちょっとやっぱりパウロの気持ちが、ね、ここで弱ってたんだと思います。でイエス様がエルサレムで私のことを力強く証ししたと、だからこの言葉もパウロは、まあ、その、まあ、あの神殿のところではね、証しをすることはできたけれども、最高法院のところでは証しをするまで至らなかった、だからそういうことへのじくじたる思いはあったと思いますが、イエス様はいやいや、お前はエルサレムで私のことを力強く証ししたよと、パウロのやったことを認めてくださって、そしてローマでも証ししなきゃいけない、ここではっきりね、ローマ行くんだって言われる。これもね初めてなんですね。はっきりイエス様がローマ行くんだよと、あそこに行ってお前証ししなきゃいけないんだ、そうこのパウロに、言葉をかけられて、励まされるわけですね。まあそのことによって、パウロは、ここで、もしかすると平営で一人ぼっちでね孤独を感じていたかもしれない、あるいは不安を感じていたかもしれませんけれども、このイエス様のメッセージで力をつけられたんだろうと思います。そしてその後ですね、またこれ非常に不思議な出来事が起こるんですね。これ23章12節ですけれども、ちょっと抜粋で長いので読みたいと思いますが、皆さん後からしっかり全部読んでいただきたいと思いますが、23章の12節から25節ですね。夜が明けるとユダヤ人たちは陰謀を企み、パウロを殺すまでは飲み食いしないという誓いを立てた。この企みに加わった者は40人以上もいた。怖いですね。もうすぐに殺したくなっちゃう人たちですね。ちょっと飛ばしまして、しかしこの陰謀をパウロの姉妹の子が聞き込み、兵の中に入ってきてパウロに知らせた。また少し飛ばして、千人隊長は若者の手を取って人のいないところへ行き、知らせたいこととは何かと尋ねた。若者は言った、ユダヤ人たちはパウロのことをもっと詳しく調べるという口実で、明日パウロを最高法院に連れてくるようにとあなたに願い出ることに決めています。どうか彼らの言いなりにならないでください。彼らのうち40人以上がパウロを殺すまでは飲み食いしないと誓い、陰謀を企んでいるのです。そして今その手はずを整えて ご承諾を待っているのです。千人隊長は百人隊長2人を呼び、今夜9時カイサリアへ出発できるように歩兵200名、騎兵70名、補助兵200名を準備せよと言った。また馬を用意し、パウロを乗せて総督フェリクスのもとへ無事に護送するように命じ、次のような内容の手紙を書いた。この後手紙が続くわけですけれども、これも本当に不思議な出来事ですよね。パウロを殺そうとする陰謀が起こるわけですね。どっちでしょうかね、さっきの成り行きからいくとサドカイ派系の人たちかなという感じがしますが、40人以上がパウロを殺すまでは飲み食いしないと誓って、もう怒り心頭でですね、なんとかあいつを捕まえて殺してやると。で、それを大祭司に言ってこの許可をもらおうとしている。でそれをパウロの姉妹の子供が聞き、込んだって書いてある。パウロこれまで一度も家族の話出てこないんですよ。天涯孤独の人かなと思ったら、なんとパウロに姉妹がいて、しかも子供がいると。これ言語で見るとこの子供は息子って書いてあるので男の子なんですね。だから甥なわけですよ、パウロ。パウロの甥がエルサレムにいたのかって。しかもこの人は この陰謀の全貌を聞くことのできる、まあ、立場にいたのか場所にいたのか、ね、どうして、この陰謀を耳にしたのか分かりませんけれども、まあ、詳しく知ってますよね。でも不思議なことにこのパウロの甥が、この話を聞いて、そしてパウロにこれを知らせに行ってるんです。で兵営にいるパウロにまず知らせるんですよね。でこれ緩いなと思うんですよ。パウロ千人隊長に、まあ、兵営に連れてかれて、ローマの兵隊の、まあ、駐屯の場所かなんかに行ってるわけですけど、この甥がパウロに直接話しに行ってるんですよね。僕の感覚だとなんかすごい厳重に檻かなんかに入れられて、会えないような状態になってるかと思ったら、普通に会いに行って、パウロ各国しかじかだよっていう話をする。でパウロは千人隊長を呼んで、この子の言うことを聞いてくださいということで、でこの甥がパウロに千人隊長に話をするわけですね。でそれを千人隊長は聞いて慌てるわけですよ。いやこれは困ったなと。まあ、自分の、まあ、そもそもパウロを捕らえたのは千人隊長ですから、あの神殿での騒ぎの時に、パウロが危ないと思って、捕らえたんですね。で、今回この騒ぎの原因を知ろうと思って、最高法院を召集した。また騒ぎになって、また助け出した。で今度はこのパウロの命が狙われている。だからやっぱり千人隊長はそれなりに責任を感じて、そしていやこれはこのまま自分のところに置いておけないなということで、最後に書いてありましたけれども、このローマの総督のところへ送ることを決めるわけです。自分の上の立場の人ですね。多分千人隊長の上はもう総督なんだと思いますけれども、で、まあ、我々ローマ総督といって私たちはピラトを思いますよね。イエス様を十字架につけた。でピラトはあの時エルサレムにいたんですけども、このフェリクスという総督はカイサリアにおります。そして実はローマの総督府はカイサリアにあるんです。だからイエス様が十字架につけられた時になぜピラトがエルサレムにいたのかということは一つは謎なんですね。だからこれも神様の計画なのかなと思いますが、まあでも本来いるカイサリア、カイサリアってのはもう海辺の町ですから、結局ローマとその船でつながるところなので、まあ、そこに総督府があるのは別に不思議ではない。で、千人隊長はですね、さっき読みましたけれど、まあ、ものすごい護衛をつけてね、たった一人の囚人パウロ、まあ、囚人とまでまだ言ってないんですけども、パウロを守るために、歩兵200名、騎兵70名、補助兵200名、総勢470名を準備して、厳重にこの守ってね、フェリクスのところに、まあ、送るわけです。まあ、本当にこの、まあ、出来事ですね、不思議な出来事だと思いますけれども、まあ、神様がパウロを守るだけではなく、今度はローマ総督のところにパウロを送る。でこれ来週、まあ、再来週になりますけれども、今度はローマ総督の前でパウロは証しをするわけです。こういずれもこう先週からくどいように言ってますけれども、パウロは計画したことじゃないんです。そもそも長老に神殿に行ったらって言われて行ったら騒ぎになって捕まってエルサレムで証しして、それで今度は最高法院で話をして、今度はローマの総督のところに行って証しをするチャンスが与えられる。パウロにしてみたら本当にこれは不思議なね、まあ、プロセスだったんだろうなと思いますけれども、神様のもうこれは計画の中にあったことですから。でもその計画をパウロを通して福音が伝えられていく、やがてはローマにまで向かっていくわけですけれども、その中でね、今回は起こった励ましと助けということなわけですね。最初は最高法院で証しをしたその夜、パウロはもしかすると孤独を感じたり不安を持っていたかも感じていたかもしれないけれども、イエス様が直接彼のそばに立って励まされました。 さっきも言いましたけれども、そばに立ってという表現はですね、もうパウロに対してはここしかないんですね。やっぱりパウロであっても孤独を感じることはあったんでしょう。でもイエス様がそばにおられるということをパウロはその時とても強く感じたんだと思います。まあ、マタイの最後にあるイエス様の天に帰られる時の私たちに対する約束は、世の終わりまでいつもあなた方と共にいるという約束ですよね。まあ、私たちにとってこれ以上強い約束はないわけですけれども、それでも人間ですから、イエス様は今日はお休みなのかな、ちょっと遠くにおられるんじゃないかなとかね、そういうことありますよね。なんかお祈りしてても、もうイエス様ここにおられるように思う時もあれば、ああだいぶ遠い山の向こうの方だなと思う時もあったりね、向こう向いてるなと思う時もあるじゃないですか、でもそれはどうでしょうか。事実ではないですよね。私たちの単純な思い込みなわけで、もうイエス様は常にそばにいておられる。そしてもう私たちの祈りを、私たちの嘆きを、私たちのつぶやきを聞いておられる。でもパウロこの時そばに立たれたイエス様を感じた。ああ間違いない、これはイエス様の計画の中なんだなと。そして勇気を出せと言われた。非常にこれね、強い言葉なんですよ。勇気を出せ。でこの神様の計画を実行するために必要なことは勇気だと。まあ、聖書はもう 全般的にですね、この恐れるなと私たちに語りかけ、そして勇気を出せと語りかけている。神様を信じるということは、ただ心の中で信じているだけではなくて、勇気を持って実行することですよね。そこに必要なのは勇気です。ああやらなきゃいけない、こうしたいな、ああしなきゃいけないと思っていてもなかなかできない。それをやるために必要な勇気を私たちは実はね、自分の中から出さなきゃいけないんですよ。勇気を出せってイエス様おっしゃってるんですから、まあ、勇気をくださいと、一生懸命祈るのもいいかもしれませんが、勇気を出せ、踏み出せということでしょうね。常に神様は私たちにチャレンジを与えておられる。勇気を出しなさい。ためらった時に私たちはこのイエス様の言葉を思い出さなきゃいけない。勇気を出せ。そしてローマでも証をしなければならないとイエス様はここでおっしゃった。向かうべきゴールがあるんだよと。今あなたは目の前のことで不安に思ったり怯えたりしているかもしれないけれども、神様はあなたにゴールを与えておられる。そこに向かうんだと。そこにあなたは行かなきゃいけない。そのために必要なのは勇気を出すことだ。この励ましがパウロを支えているわけですね。で、まあ、この後陰謀の話がこのパウロの老いを通して与えられるんですけど、まあ、舞い込んでくるわけですが、どうでしょうね。パウロはその話を聞いても多分恐れなかったでしょうね。イエス様のそばに立ってくださっている、勇気を出せと言われているから、ね、こんなことがあっても私は向かっていくんだ。でも励ますだけではない。イエス様はその一方でパウロを助けてくださっている。なんとそのパウロの老いがこの陰謀計画を僕もこれ昔読んだ時にちょっとびっくりしましたね。パウロに老いがいるんだ、パウロの姉妹ってどんな人だったのかなとか、ね、そもそもタルソスの出身ですからね。でもどういう形で、まあ、パウロも幼い若い時にエルサレムに来てますから、家族でこっちに来てたのかなとかいろいろ想像してしまいましたが、でもパウロ、神様はパウロの老いを備えて、まあ、旧約聖書によく出てくる言葉ですよね。神様は備えてくださっていると。神の助けは備えられている。それは私たちの知らないところにある、意外なところに神の助けは備えられていて、そして彼を通して、パウロは厳重な護送が与えられて、護衛が与えられて、今度はローマ総督のところへ向かうんですね。本当にこれも不思議な話であります。 まあ、私たちに対する励ましを与えてくださると同時に、私たちの知らないところで私たちを助けてくださる主、そのことがこのストーリーの中に描かれていくんだろうと思いますね。まあ、思い出したのはこの詩編の46編ですね。神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時必ずそこにいて助けてくださる。必ずそこにいて助けてくださる。そんな人どこにおられますか、ね、必ずそこにいる。これはもうあらかじめそこにいるという意味なんですね。助けてくださいと言って慌てて飛んでくるわけじゃない。もうそこにいる。だからそばに立たれた主というのはそういうことですよ。私たちが呼んで叫んで電話して来てもらうわけではありません。そこにいてくださる。私たちのこの困難の真っただ中でイエス様は私たちを励ましてくださるし、そして私たちの知らないところで私たちのために道を作ってくださる。主は道を日々作られるっていうね、歌がありますね。僕はあの歌が好きで、で僕はあの歌を歌うたびにですね、なぜだかこの真夜中に道路工事をしている人の姿を思い浮かんじゃうんですね。で大体まあ、私たちね、車を運転してると道が混んでたりしてですね、道路工事しとるわと思って腹立つじゃないですか。なんで今頃道路工事するにあじゃけ混むんじゃないかと思って道路工事してるんですか。でもやってる人たちは一生懸命でねやっておられるわけで、彼らに別に責任はないわけですけれども、で、まあ、ある場合はね、その道路が混まないために夜遅くに、工事をして、くださっている。本当にありがたいなと思いますけれども、まさにこのイエス様は私たちの知らないところで道を作ってくださってるんですね。これ見よがしに、ほら私は頑張ってるけど、あんたのために道作ってるけど、ここ行けって言われるわけではない。気がついたらそこに道ができている。気がついたらそこに助けがある。必要に応じて励ましてくださる。まあ、私たちはこの主の御手の中にあるということをですね、この今日の御言葉を通して教えられるわけであります。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたは常に私たちのそばに立ってくださる方です。いや、そこにおられる。私たちが気づかないだけです。そして私たちに勇気を出せと語りかけてくださっています。あなたはすでに道を備えておられます。私たちが踏み出すことを待っておられる。私たちの知らないところで道を備え、助けを与え、さまざまな形で私たちを守っていてくださいます。なんと感謝なことでありましょう。そうまでしてでもあなたはこの小さな器をあなたのご計画の中で用いようとしておられることを感謝いたします。どうぞ勇気を持って踏み出させてください。それぞれに与えられた場所は異なるし、また抱えている課題も違いますけれども、イエス様は同じ言葉を持って私たちに語りかけてくださいます。勇気を出す一週間となりますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。どうぞご起立ください。祝福の祈りをいたします。仰ぎ子稲川区は我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度の目に豊かに限りなくありますように。アメン。では本日の礼拝をこれで終わります。ようこそおいでくださいました。